生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回っています。午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由佳がお届けしております。七子チャッターラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。赤レンガ博物館学芸員の矢野恵美子さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、今年はねこの鎮守府開庁120年ということで、さまざまな催し行われておりますが、赤レンガ博物館でもなさってるんですね。
はい、赤レンガ博物館では、10月11月12月と、記念講座を開催しております。はい、また赤レンガ博物館の、中の企画展として、海軍舞鶴鎮守府を作ったレンガということで、鎮守府のいろんなレンガの建物に使われているレンガがどこから来たか、その製造所を広くご紹介する展示をしております。
はい、ということでね、この舞鶴鎮守府開庁120年を記念しまして、現在舞鶴市内ではさまざまな催しが、行われておりますけれども、この赤レンガ博物館においても現在企画展が開催されているということですね。タイトルズバリ、海軍舞鶴鎮守府を作ったレンガ、そのふるさとをたどるということなんですけれども、はいはい、レンガのルーツを探るような展示になっているんでしょうか。
はい、そうなんです。明治時代、レンガには、刻印といって、製造所のマークを、入れていました。
はい、
で、全てのレンガに刻印が入っているわけではないんですけれども、レンガに刻印が入ったものが見つかると、どこの製造所で作ったかということが分かるんです。で、赤レンガ博物館で所蔵している海軍の、鎮守府のいろんな施設の、刻印を、調べまして、その、刻印が、大阪の泉州地域、堺、岸和田、貝塚のあたりの、製造会社で作られて、わざわざ遠く舞鶴まで、運ばれて使用されているということが、分かりまして、そのことと、あと、神崎のホフマン窯の、名前で有名な、神崎にあります、もともとの、会社の名前が京都竹村丹後製油所さんっていうところで、レンガが作られましたり、また、舞鶴市内の和田という地区に、レンガの、工場があったっていうことも、一緒に紹介させていただいております。
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、もう市民の皆さんにもおなじみとなっております舞鶴赤レンガパーク、赤レンガ博物館、そしてねこういったところで使われているレンガはどこで作られたのか、多分ねそんなところまで考えて普段見てないと思うんですよね。
はい、
でもよくよくこう調べてみますとですね、刻印がされていて、はい、でその刻印によりますとどこで作られた会社のものかっていうのが分かるということで、はい、今回はその大阪で作られたものが、
はい、
たくさんあるということが、分かりまして、それを市民の皆様にもお伝えしようということなんですね。
はいはい、
普段ねこの学芸員さんとしてこの博物館にいらっしゃって、
はい、
あの来館者の方からねそういう質問とかあったりするんですか。
そうですね、
うん、
よく赤レンガ博物館の中に、神崎のホフマン窯を再現したコーナーがあるので、この、赤レンガ博物館や赤レンガパークに使われている、レンガってこの神崎のホフマン窯で作られたんでしょうねっていうふうに聞かれることがあるんですけれども、実はあの遠く大阪の方から運ばれてきて、使われてるんですっていうことをあの説明させていただくこともあり、この120年目っていう機会で、舞鶴の鎮守府のレンガってじゃあどこから来たのか皆さんに、ご紹介するいい機会だなと思ってこの企画展に、開かせていただきました。
はい、ありがとうございます。ということでね、来館者の方の疑問もねこうスカッと晴れるような企画展になってるんじゃないかなというふうに思います。はい、海軍舞鶴鎮守府を作ったレンガ、そのふるさとをたどるということで現在開催中です。これ期間が2つに分かれてるんでしょうかね。
そうなんです。もともとは、9月の17日から10月の24日という会期を予定していたんですけれども、あの臨時、緊急事態宣言の延長がありまして、赤レンガ博物館も9月いっぱい 休館をしておりました。
そうでしたね、
はい
う
んはい、その、せいで実質的に10月1日にオープンしたということになりまして、24日一度閉めますけれども、その後また、11月12日金曜日から11月30日火曜日までまた同じ内容で、延長させていただくことになりましたので、また11月になっても開いておりますのでぜひご覧いただきたいと思います。
はい、はい、ということで現在開催中、10月24日日曜日まで、そして一旦ちょっと別の展示が入りまして、はい、またこちらが11月12日金曜日から11月30日火曜日まで展示が行われるということですね、はい、そうだずっと閉まってましたもんね。
そうですね、
なのでその分ちょっとね、はいはい、開催期間が異なっておりますのでご注意いただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、場所は赤レンガ博物館の2階特別展示室となっております。こちら常設展示とも共通で入場料という格好になるんですかね。
はい、はい、大人の方お一人400円になります。
はい、学生の方は150円、舞、はい、鶴市内在住または在学の学生は入場無料となっております。はい、ぜひこの機会にね、この会長120周年の記念の企画展となっておりますので、そのレンガの建物がね、舞、はい、鶴にはいっぱいあって市民の皆様毎日のように目にされてると思いますが、はい、じゃあそのレンガの一つ一つはどこで作られたのか、はい、そんな展示になっておりますので、ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。はい、それではここで一曲お届けしたいんですが、リクエストいただいております。どんな曲でしょうか。
はい、今、鬼滅の刃などに、うん、で注目されてます大正時代なんですけれども、はいはい、その大正時代のことを歌った夜遊びさんの大正ロマンという曲が出まして、レンガもレンガイコール、明治時代っていうイメージが強いんですけれども、大正時代にも、いろんな美しいレンガの建物が建てられているので、このピンポイントで大正時代を歌った歌をぜひ皆さんにも聞いていただいて、大正時代にも興味をお持ちいただきたいなと思ってこの曲をリクエストしました。
遊びで大正ロマンお聞きいただきました。時刻は生放送、お聞きの方は3時21分を回っております。午後3時からは生放送、そして午後9時からは再放送でお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は赤レンガ博物館学芸員の矢野恵美子さんにお話をお伺いしております。さあということでね、赤レンガ博物館にて現在企画展が開催されております。はい、舞鶴鎮守府開庁120年を記念いたしまして、海軍舞鶴鎮守府を作ったレンガそのふるさとをたどると題した企画展が開催となっております。矢野さんの先ほどのねお話にも、はい、レンガをよく見ると刻印がされていて、はい、どこの会社で作ったものなのかが分かるようになっていますというようなお話があったんですが、はい、そしたらその詳細についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、分かりました。そしたら今回の企画展では、各建物に残されている刻印を分析して、4つテーマを分けています。
はい、
1つ目は、海軍鎮守府の建設ということで、うん、鎮守府の創世期ですね、明治の33年から37年頃に作られた建物でよく見られる、刻印が貝塚レンガ株式会社という会社の刻印なんです。で本当にこの、会社のレンガなんですけれども、鎮守府の施設、海軍工廠の施設、あと、官舎、鉄道施設、広く、使われています。はい、そしてその次が、関節鉄道の開通ということで、明治37年に大阪から舞鶴に関節舞鶴鉄道が開通するんですけれども、はい、この鉄道関係の施設では、岸和田レンガ株式会社っていう会社のレンガが、トンネル、橋脚、また、駅の建物なんかに広く使われています。はい、そして、もう少し時代は下がりまして、鎮守府が、一度陽光部という一つ下の、位の港に格下げになりまして、それがまた、昭和になって鎮守府に復活するんですけれども、昭和になってよく使用が、見られる レンガの会社なんですけれども、大阪窯業株式会社っていう会社なんですけれども、この会社は、東に、日本レンガ製造っていう渋沢栄一さんの作った大きなレンガ会社があるんですけれども、西の、横綱と呼べるぐらいの大きな会社なんですね、うん、大阪窯業さん で古い会社なんですけれども、なぜか舞鶴では明治時代の使用が見られずに、昭和の建物によく使われているような、はい、これが、まあ、なぜかっていうことまでね、まだちょっと解明はできてないんですけれども、うん、レンガ会社からもこう舞鶴の歴史が見えてくるっていう展示になってます、うん、はい、でまた最後4つ目のテーマとして、舞鶴の地元のレンガ会社の紹介もさせていただいてます。先ほども少し触れました、神崎のホフマン窯として有名な、京都竹村丹後製窯所ですね、うん、今も窯の跡が大切に保存されているんですけれども、ここでも、レンガが製造されました。ただここの、会社は刻印が使われてないのか、刻印がまだ、見つかっていないということもあって、使われている建物がとても確認されている量が少ないという謎の多い会社です。今後もしまた新しい資料が見つかって、いろんなことが分かったらいいなと思っています。
はい、はい、ということでね、舞鶴市民の皆さんにはその神崎のホフマン窯というのはね、はい、聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですが、こちら実は謎が多いということなんですね、
はい、
刻印がまだ見つかっていないと。
はい、
なんかロマンチックですね。これからもしかしたら見つかるかもしれない、はい、
どこの建物で使用されているかっていうことが分かったら、うん、またどんどん研究も進むと思います。
へ、はい、ということでいろんな観点からね、このレンガをご紹介いただいてるんですが、大阪の会社が多いんですね。
そうですね、うん、この、明治時代後期なんですけれども、大阪のしかも泉州のあたりのレンガ会社っていうのは、うん、とてもレンガをたくさん製造していたということで、うん、先ほど申しましたレンガ会社の中で、岸和田レンガさんっていう会社があるんですけども、はい、ここの、創始者の方はとてもまめな方で日記をたくさん残しておられて、うん、ここの、岸和田レンガ会社に、鎮守府の技師の方が、訪れてレンガの見積もりを出して、うん、その人が、レンガの見本を持って帰ったっていうような記述が、うん、見つかったので、今回その日記も展示させていただいてますが、わざわざ、その舞鶴の、鎮守府の技師の方がその、レンガの一大産地である泉州、の会社を訪ねて、鎮守府に使用するレンガをこう探していたっていうことがね、伺える面白い資料だと思います。
先ほどのお話の中でこの旧関節鉄道が開通したっていうふうにおっしゃってたじゃないですか、はいはい、でそれができるまではその舞鶴から大阪までは鉄道が通ってなかったということなんですよね。
そうですね、福知山までは、うん、通っていましたので、37年に京都と大阪が開通するんですけれども、うん、それまでは大阪からレンガをどのように舞鶴に運んでいたかって言いますと、うん、先ほど の岸和田レンガの社長さんの創始者の方の日記にもあるんですけれども、はい、船に積んで、舞鶴に、送るっていうふうに書いてあるんですね、うん、ですので大阪湾で船に積んで、おそらくそれを瀬戸内海を通って、うん、九州と本州の間の、ね、関門海峡を通ってずっと日本海側を通って舞鶴の港まで船で運んだ。そして、まあ、鉄道が開通している福知山まで鉄道で持ってきて、うん、そして今度は由良川の川を船で運んだ。どちらにしてもこの時代船っていうのは輸送にね、うん、大きな力を発揮していたんだっていう、そういう時代なんですね。はい、
ね、今は本当にこうありがたいことにね、はい、鉄道もそうですし高速道路もそうですし、はい、つながっているのでね、舞鶴、はい、から大阪ももう日帰りで行ける距離になってますけれども、はい、当時はそしたら大回りして関門海峡まで回って、はい、日本海側までレンガを運んでいった、はい、ということなんですね、
はい、赤レンガ博物館の鉄骨や窓ガラスはアメリカからわざわざ運ばれてますから、それから比べるとまだ日本国内の移動ということで、
はい、 近く感じますね、はい、ということで本当に、ね、いろんなところからいろんな会社のレンガが使われているということですのでね、その、刻印も、ね、探しながら赤レンガパーク歩いてみてもまた面白いかもしれません、はい、それではここで、一旦お知らせを挟みます。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は赤レンガ博物館学芸員の矢野恵美子さんにお話をお伺いしております。矢野さん、そしたらね、はい、この刻印って、私たち赤レンガパーク行った時に外から見ることも可能なんでしょうか。
はい、赤レンガパークと赤レンガ博物館と、刻印を見つけていただくことができます。はい、赤レンガ博物館は、うん、赤レンガ博物館の、横の道路の、歩道から見ていただくことができます。壁に、井戸の井のような、形の刻印がありますが、貝塚レンガさんの刻印なんです、うん、でその、刻印はちっちゃいちっちゃいものなんですけれども、刻印の場所に矢印がつけてありますので、そこは2箇所見つけていただくことができると思います。はい、赤レンガパークの方は、うん、赤レンガ4号棟の、1階の窓の上のレンガで軒があるんですけれども、うん、その軒に、酒井レンガさんの刻印5本線が花びらのように、うん、ついている刻印なんですけれども、これがたくさんあります。はい、なので、ちょっと、窓の上なので、こう上の方を向いて、探していただくと、うん、いっぱいあるので、あの見つけていただけると思います。はい、
はい、はい、ということでね、実際にご覧いただくことも可能となっておりますので、はい、よかったらね、このじっくりと探していただきたいなと思います。貝塚レンガさんのレンガが井戸の井のような刻印が施されておりまして、はいはい、堺レンガさんの方がこう花びらのような、模様が、
はい、5本線です。
はい、5本線が施されているということですね。いや、ロマンチックですね。そしてね、この企画展以外にも記念講座も開催されているということなんですけれども、
はいはい、普段、こう、赤レンガ博物館ですとどうしても、レンガを中心にした、うん、講座が、多いんですけれども、今回は、陳寿府会長120年ということで、うん、いろいろな方向から、陳寿府を見たお話を、聞かせていただけることができる講座になっております。
はいはい、例えばどんな講座がありますでしょうか。
はい、10月の講座は、10月17日に、京都府立大学の、上杉先生のお話なんですけれども、吉田初三郎っていう、うん、大正時代に日本中の地図を、初三郎式長官図という、 こう、うん、独特の上から 見下ろした、うん、観光地図で有名な方なんですけれども、うん、この吉田初三郎さんが書いた舞鶴、横須賀、呉、3箇所の、長官図を通して、それぞれの軍港を見るという、うん、テーマでお話しいただきます。はい、とても面白いと思います。
はい、はい、ということで、一つ目が10月17日日曜日に京都府立大学の上杉先生による長官図画家吉田初三郎が見た陳寿府の街という、講座があるということですね。長官図って私初耳なんですけど。
はい、ですね、なかなか説明はしにくいんですけれども鳥の目から見たような、うん、こう上から見下ろした地図で、例えば、舞鶴の長官図ですと、うん、こう船の航路をたどって、なんと舞鶴の地図に、ロシアの地名がこう書いてあったりとかするんですね。普通想像ちょっとできないものなんですけれども、うん、独特の地図で面白いです。ぜひそういう長官図に対する説明も、うん、していただけると思うので、うん、地図などに興味のある方もご参加いただけたらと思います。
興味深いですね。きっと我々が普段目にしている地図とはまた違った鳥の目線からの地図ということで、長官図ということなんですね。はい、そして次はどんな講座ですか。
はい、ですね、11月は海軍職の先生、うん、
高森さん、
高森先生、はい、すいません、高森先生から、海軍職 から見たこう鎮守府のお話、海軍食は実はとっても栄養があるんだよっていうようなお話も聞かせていただけるそうですので、こうレシピなんかの参考になるのかもしれませんし、普段、こう鎮守府んってあまりこう身近に感じておられない方も楽しい講座になると思います。
はいね、ということでそのお料理とか食べることが好きな方はすごく楽しめる内容になるかもしれないですね、こちら海軍史海軍料理研究家の高森さん先生による海軍の食と文化についてという講座が11月23日火曜日祝日に行われるということですね。なんか海軍料理というとカレーがパッと思いつくんですけど、
ね、カレーに肉じゃが、うん、はい、でも、その他にも舞鶴に残っている自衛隊さんに残っている明治時代の割烹術参考書には、うん、それ以外のタピオカプリンですとかね、はい、今改めて流行しているような、うん、そういうものも載っていたりとかするので、実はもっと新しいような、スイーツのお話が聞けるかも、ですね、
面白い興味深いですね、はい、はい、そして最後はどんな講座でしょうか。
はい、最後は、赤レンガ博物館の顧問を、お世話になっております北海道の北照大学の、水野先生のお話です。もうこれは、まさに建築赤レンガについて、正面から見据えたお話を聞かせていただけると思います。はい、それまでの、お話、地図ですとか海軍食とはちょっと、違って、舞鶴の、レンガの建築物についてっていうお話になると思います。
はい、ということで最後は12月4日土曜日の開催となっております。北照大学水野先生によります舞鶴の赤レンガ建造物群の特質について世界の常識と舞鶴の特異性というタイトル。なんか舞鶴は特異性があるんでしょうかね。
あるでしょうか。私もどういうふうなお話が聞けるのか、ちょっと想像がつかなくて、はい、とても楽しみにしています。
楽しみですね、はいはい、こちらの講座なんですけれども各予約が必要になるんでしょうかね。
そうなんです。それぞれの講座の日の1日前までに赤レンガ博物館に電話でお申し込みください。
はい、はい、それでは電話番号をお伝えいたします。赤レンガ博物館 077-366-1095 077-366-1095 こちらに前日までにお申し込みをお願いいたします。受講は無料となっております。そしてこの度ですね、この赤レンガ博物館の入館無料デーというのもあるということなんですね。
そうなんです。この機会にぜひおいでいただきたいと思います。10月の一番最後の土日です、
うん、はい、10月30日土曜日31日日曜日は日本遺産ウィークに合わせて赤レンガ博物館の入館が無料となります。普段は、ね、一般400円というふうに先ほどもお話がありましたけれども、はい、この2日間はなんと無料になるということで、はい、こちらの今回、ね、ご紹介いただいた企画展は残念ながらお休みの期間になってしまうんです。そうなんです。
実はそうでした。その代わりに保安庁さんの、うん、灯台の展示がありますので、これもまた面白いです。灯台に使われていたレンガも展示されます、うん、
あ、なるほど、はいはい、こちらの、今日ご紹介いただきました企画展は10月24日で一旦お休みをされて、また11月12日からの開催なんですが、はいはい、その間ですね、灯台企画展というものが海上保安庁さんによって、開催されるということですね、はいはい、こちら10月30日から11月7日日曜日までの開催となっております。第8管区海上保安本部により灯台レンガ、灯台写真パネル、灯台模型、陶器などの展示ということで、灯台にもレンガが使われているんです。なんか白いイメージありますけどね、灯台って。
はい、明治時代に灯台が初めて建てられるようになった頃に、うん、レンガって最先端の建築材料でして、はい、最初の灯台もやはりレンガが材料でした。白く塗られているのでね、うん、中がレンガだっていうのはちょっと想像しにくいと思いますが、うん、はい、そうなんです。なのでそういう古い明治時代の灯台の貴重なレンガがたくさん さん展示されると思いますので、はい、こちらの東大展の方もぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。ということでね、盛りだくさんでお届けしてまいりましたが、赤レンガ博物館では現在企画展、そして記念講座もね、はい、3ヶ月にわたって開催されるということですので、はい、興味のある方はぜひ、はい、ご予約をいただきまして、お話を聞きに来ていただけたらなと思います。はい、本日のゲストは赤レンガ博物館学芸員の矢野恵美子さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。